本田健の人生相談ディア健。小林まどかです。本田健の人生相談ディア健。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、数ヶ月前になってしまうんですが、健さんの TLC のミーティングがこの1月にパナマで開催されたということで、どのぐらいの期間パナマ滞在してこられたんですか？
パナマは1週間だったんですけど、でももうその時に蚊にすごい刺されて、その後リカバーするのにやっぱり3週間ぐらいかかりましたね。
そんなに？
そう、僕ね大体3日4日で治るんですけど、パナマの蚊はきつかったですね。
きつか
そうそうそう、
で1週間いて、今回その TLC のミーティングとしてはどんなことをされたんですか？
まあ、今回はね、僕は講演とかも一切なかったから、すごくストレスフリーな感じでね。
あ、じゃあ本当に参加するだけっていう感じで行かれたんですね。
そうなんですよ。もう今回だからパナマ運河見てゆっくりしようみたいな感じだったんですけど、まあ、途中その蚊に刺されて、まあ大変だったんですけど
かわいそう。しかもそんな3週間なんて言ったらあと残るだろうし。
そうなんですよ。でそれでね、パナマ運河実際見に行ったんですけど、パナマ運河ってすごく面白いところで、そのもう100年以上前から計画あったんですよね。15世紀ぐらいから計画があって、いよいよ200年ぐらい前からいろいろ準備されて、でちょうど100年ぐらい前にできたんですよ。なとこなんですけど、その工事のためにマラリアと黄熱病で2万人ぐらいが亡くなってるんですよ。
じゃあ その人たちのそういうことを経て、出来上がってるんですね。
そうなんですよね。
今のその利便性につながる、ああそうなんですか。
そうなんです。で面白かったのは、太平洋と大西洋って実は高低差があるんですよね。ご存知ですか？
知らないです。
太平洋の方が大西洋よりも24センチ海面が高いんですよ。
そんなに？
結構でしょ、これぐらいでしょ。
結構、はい。
そうなんですよ。だから、もしその2つがつながってたら、ダーッと水が流れるんでしょうね。
ですよね。
そう、パナマ運河ってでもこう26メートル上に上がっていくんですよ。
はい、
で山の上に湖を作って、で上がって下がるんですけど、まあ、そういうのをもう見せてもらったりとかね。すごい面白かったです。
聞くところによると、その TLC の参加した後に、一人で旅行も回られたっていうふうに伺ったんで、珍しい時間じゃないですか、その一人旅って、どうでしたか？
もう本当ね、20代以来だと思うんですけど、そうで特に今年はもう多分もうこれをお聞きになっている頃、皆さん大激動だと思いますけど、そのほとんどの人たちにとって人生最大のピンチになるんじゃないかっていうのは、まあ、思ってたので、じゃあその混沌とした世界で僕は何ができるだろうかってことを、まあ、10日間、もうじっくり自分と向き合って、
10日間一人でいる時間があったんですか？すごい。
でまあ、ここから本当にね、自分で、まあ、僕のあと15年のライフワークをどうやって完成させるのかっていうビジョンをずっと考えてたんですよね。
ああそうですか。そうすると、まあ、ちょっとそのね、配信と時期が今のこの収録とのタイム差があるので、あれですが、まさにこの収録している、まあ、数瞬間ぐらい前から、コロナウイルスっていう問題が世界中でにぎわせていて、じゃあそのちょうど時期がそのぐらいだったんですか、一人旅されてる時が。
そうです、そうです。でまだ当時はそんなに大したあれじゃなかったんです。僕はいろんなものを感じるタイプだから、これも世界的なことになるなっていうのを感じてたので、まあ、世界がすごく大きく揺れるわけですよね。でその時何ができるのかっていうのをずっと考えてたんです。
でその10日間で、まあ、そういうところもフォーカスして、何かその確信というか、自分自身はこうだっていうのっていうのは見つけられたんですか？
そうですね。だからハッピーマネーって本を書いた、また次の段階ですよね、
はい、
自分ができることがいろいろあるなと思って、まあ、それをこれからやっていこうと思ってるんですけど、
じゃあそれが、まあ、スタートがこの2020年ということですか？
そうですね。春ぐらいから本格的に、まあ、やっていこうと思ってるんですけど。
ああそうですか、ね、まただから本当にその、きっと配信のこの4月の中旬も今私たちが収録している時と全然何か違うかもしれないですし、
そうですね、
予測はちょっとできない時代、別にその不安を煽るわけではなく、予測不可能というか、
そうそうそう、だから全ての人が全く見えない状態で未来を作り出すっていう、まあ、人類が初めて体験することだと思うんですよね、はい、それは僕は個人的にはすごくワクワクしてます。
ああそうですか、は い、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずは篠原さん。最近一つ一つ次の動きに移るのが億劫になってしまっています。休憩が明けて仕事に戻るといったこともそうですが、私生活においても一人でいると食事が面倒くさくなってしまったり、休日も動く気が起こらなくなってしまっています。疲れているというわけではなく、一度動き始めてしまえば平気なのですが、動くまでに時間がかかってしまいます。行動のスイッチを切り替える習慣つけるにはどんな心がけ必要でしょうかということなんですね、
うん、これは篠原さんが知らない間にプチ鬱になってるってことですよね。今やってることに対してすごく情熱がないというか、というのが一番大きな問題だと思います。
この始めちゃえば、まあ、平気だっていうことなので、う
ん、だからまだそこまで重症じゃないんですよ、
はい、
うん、でもそこに行くまでが億劫なんですよね、
うん、よいしょってこう立ち上がる時がってことですよね。そうするとこういう状況の人たち、篠原さんも含めですけれど、うん、どういうふうにそうなってる時の自分に対して、
だから今まだ元気なうちに自分の人生を変える必要がありますよね。
人生を、
そう、朝起きてその日やることが待ちきれないぐらいワクワクできるようなことをやってなければ、
はい、
ああやらなくちゃと思って頑張るわけですよね。
そうですね、
うん、で朝起きるのが待ち遠しいような朝を迎えるような人生を生きてないと、やっぱりプチ鬱になりますよね。だって起きてからやりたいことじゃないんですもん。
そうですね、うん、あれもやんなきゃこれもやんなきゃっていうどこかのスタートですもんね。
そうで僕はもうこの20年もっとかな、朝起きて自分のやりたいことしかやってないから、だからすごく毎日朝起きるのが楽しいですけど、あれ夜寝る前も楽しい、明日リア健だとかね、僕なんたら遠足みたいな気持ちでやるわけじゃないですか、だから自分の好きなことしかやってないから、それを仕事にしてるわけで、そういうふうな生き方もそれはある意味理想なので、そこまではなかなか難しいかもしれませんけど、でも少なくとも朝起きられるぐらい楽しいことをしないと、やっぱ朝起きるのが苦しくなったり、もう本当に起きられなくなったりする人っていうのは体がサボタージュしてるんですよね。だからぜひ自分がまだ動ける間に自分が本当に楽しいって思うことをやらないと、どんどん動くようになってしまうと思います。
そのためには自分が何に対して億劫だっていうのを感じないかをまず知らないといけないですよね、
うん、そうじゃないと本当に動けなくなっちゃうと思います。だって基本的にね、人間って好きなことはそんなモチベーションなんかいらないんですよ。
まあ、確かにそうですよね。
そうだからそんなモチベーションが必要なことをやっちゃダメなと思います。
はい、篠原さん質問ありがとうございます。
今のうちに、
続いてはラジオネームティスさん。これからスマートフォンアプリの開発を主として独立を考えているものです。フリーランスになるにあたりメンターを探したいと思っています。業界の交流会や今所属している会社での会には積極的に参加するようにしているのですが、それ以外のところで一人メンターを見つけたいと思っています。今はフリーランス支援のサービスもあるので利用を考えているのですが、いい出会いをするためにどういったことを気をつければいいでしょうかっていうことですね。はい、
まずどういうメンターが必要なのかってことを考えることですよね。
はい、
例えば実業家のメンターでも、フリーランスやってて成功してる人がいいのか、例えば従業員が10人とか50人とか100人とかやってる人をメンターにしたいのかで全然教えてくれる内容が違いますからね。だから、フリーランスとして独立したいのであれば1人2人3人ぐらいの規模でやってらっしゃって成功してる人をメンターにするのがいいんじゃないでしょうか。
そうすると自分がやはりその求めているところと似た環境を実際に今されているところから見つけるっていうことですか。
そうですね。でそしてそれで成功してらっしゃる方だったらいろんなことも教えてくれるだろうし、
そうですよね、
そういう先輩に教わるのがすごくいいと思います。
そうするとこれから自分が行こうとしているところすでにそういう景色を見てこられている方なら、いろんな質問にもより的確に答えてくれますもんね。
そうですね。 なので生徒の準備ができた時先生が現れるって言葉があるんですけど、
はい、
このティスさんの準備ができたらそういう先生って絶対出てくると思います。
あ、じゃあ今すごくこうメールだけ拝見してるといろんなところに参加してる意欲を持って行動してる段階かなと思うので、うん、その先にやはりいい出会いっていうのが待っているっていうことですかね。
そうですね。なのでぜひボランティアグループに属するといいと思います。
ボランティアグループ、
はい、その中にはすごい素晴らしい人がいると思うんですよね。やっぱ営業交流会って基本的にビジネス人たちが多いので、
はい、
ギブアンドテイクが多いんですよ。
そうですね、
うん、でもボランティアの会だと、本当に世の中により良くなろうとかね、そういう人たちがいると思うので、
はい、
素晴らしい人がいると思います。
はい、ティスさん質問ありがとうございました。以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは気が利く人の習慣ということで、この4月新しい出会いが多い季節ということで、その過去2週にわたって人間関係改めてちょっとフォーカスをしてみたので、
はい、
じゃあここで気が利く人になれたらもっと人間関係も豊かなものを作り上げていけるんじゃないかなということでこのテーマにしたんですけれども、うん、そのまずケンさんが感じる、ああ気が利くなって思う人ってどういう方ですか？
まあ、気が利くなっていうのにも二通りあってね、気が利きすぎる人もいるんですよ。
気が利きすぎる、はい、
で例えば僕はメンターによく怒られてたのは、
うん、
君はね180度180度2回回ってゼロに戻ってんだよとかって怒られたことがよくあったんですよ、
はいはいはい、
なので、中途半端に気が利くのが一番困るんですよね。
その中途半端に気が利くってどういうことですか？
例えばだからそのお水がねちょっとなくなったら、うん、何回もついだりとかするような人がお店とかでいるんですよね、
はい、
何回も継げばいいって問題もなかったりもしますよね、
うん、はいはい、
だそういうのを例えばじゃファミリーレストランとかで、なんかすごくこう盛り上がってる時にコーヒーいかがですかって何回も邪魔するみたいな、そういうイメージを分かっていただいたら、
はい、
いいと思うんですけど、
今じゃないよっていうところですね。
だから例えばだから何回も来ればいいサービスなのか気が利くのか、あるいは一番いいタイミングで来るのか、どっちが気が利くかってことですよね。
その塩梅がですね、それってどうやったらば相手に対して逆にそうやって不快な思いをさせてしまっては、もう元も子もないじゃないですか、
うん、そうなんですよ。だからその気が利く人の話をする前にその何が気が利くってことなのかの定義ですよね。
そうですね。
そうで面白いのはそのある人にとってはあの人気が利くなと思うけど、ある人にとってはうざいなと思う人もいるわけですよね。
同じことでも。
そうなんですよ。例えばあるホスピタリティで有名なレストランに行ったことがあるんですけど、そのレストランはねお客さんの名前連呼するんですよ。で人は自分の名前呼ばれて嬉しいって、まあ、いろんな本に書いてあるじゃないですか
はいはい、はい、
だからそれを忠実にやってるんですよね。だからまどかさんとか本田さんとかっていうのも、ウェイターとかウェイトレスの人がまどかさんこちらですとかって言われるから僕は黙っといてほしいのにな んか、
ね、
何回も本田さんだなんとかかんとかって言われたらちょっとなんか帰ってしみたいな気持ちになる。
だからその時と場合ですよね、うん、そして相手の状況とか、
はい、
じゃあそれはですね今の話聞いてじゃあ気が利くって考えた時に、
うん、
その空気を察知するっていうことですかね。
そうなんですよね。だからなんでこの話を最初にしてるかというとマニュアル的にこうやれば気が利くっていうふうに思うとそれは全然逆だっていう話なんですよ。
ですよね。
そうだから相手が何を感じてるのか考えてるのかっていうのを読み取る力が気が利くことであって、それがずれてると気が利くっていうふうに思わせながら実は全然気が利いてないってことなんですよね。
わあ、すごく分かるしうなずけるしと同時にすごく難しいですね。
そうなんですよ。
そのラインが。
そうで例えば昨日も面白いことがあってね、あるパーティーで僕がその4つぐらいのテーブルを回ったんですよ。で僕の一つの習慣として携帯ってね いろんなところに置いてたら必ずどっかに忘れたりなくしたりするんですよ、
はい、
なので僕は最初に座ったところのドリンクの右に置くっていうのは僕は決めてることなんですよ。なんですけど、その気を利かせてくれた人が3つ目ぐらいのテーブルのところに、あ、ケンさん携帯を忘れてましたよって言って持ってきたんですよ、
はい、
まあ、そうすると結局携帯を3つ目のテーブルに置いたか4つのテーブルか置いたか分からなくなっちゃうじゃないですか、
はいはい、
気持ちは嬉しいんだけど、かえって調子が狂うっていうか。
あ、でもここにケンさんがそこに今までいたところに携帯があったら、うんうん、あってついつい分からないと言っちゃいますよね。
そうそう、でカバンもそこに置いてあったんですけど。
あ、そうか、カバン置いてあったわけですね。
そう、だからそのカバンに僕は入れときゃよかったんですけどね。
あ、
だそれは僕は気が利かなかったなって今僕の反省なんですけど。
でもカバンがあればね、もしかしたらまた絶対ここに戻ってくるからってね。そういうのってでも難しいですね。
そう、だからやっぱり臨機応変に気を配ってもらってるっていう感覚を相手が感じるかどうかってことであって、そのなんかタバコをね出したらライターを出すみたいな、そういうもんじゃないんですよ。
ですね、
はい、
そうすると本当健さんおっしゃったマニュアルではないってことですよね。
そうなんです、相手が何を望んでるのかっていうのを相手が感じる前に察知できるかどうかってことだから。
うわ、それ難しい。しかも例えば健さんの今のテーブルのお話でね、うん、3つ目のテーブルで、あ、健さんって来た時にたまたま、うん、携帯を交換しようと番号をね、うん、そのタイミングだったらその時ケンさんは、うん、わあ、ありがとう今だったんだよってなるじゃないですか。
そう、そう、そうなんですよ。
だから状況によっても本当に変わりますよね。
そうなんですよね。でもそれは見てたら分かるわけだし、
うん、
その相手がなんでそういうことしてるのかってことができるかってことですよね、
はい、
あの面白い笑い話があって、フランスでね全然食えなさそうな人がいつもパンの端っこのところだけを買って帰って、
はい、
そして
耳の部分を、
そうそうそう、はい、あの耳の部分を買って帰ってる画家の人がいたから、
はい、
だからかわいそうだと思ってね、はい、あのおばさんがパンのその耳のところにバターを塗っておいてあげたんですって、
は
い、でそして次の日にそのパンをあげた人が怒ってきてね、はい、なんてひどいことしてくれたんですかって言ったら、その人は絵をあのデッサンを消すためにパンを買ってたんで食べてるためじゃなかったそうなんですよ。なんだけどバター塗っといてあげたらよかれと思ってキャンバスがめちゃくちゃになったっていう話なんですけど、
はいはい、
例えばそういう気配りってマイナスになるわけですよね。
でもね、それ本当にお腹空かせてる人だったら、うん、涙出るぐらい嬉しいですよね。
例えばね、
その、ね、
そうなんですよ。
そうか、じゃあそれは本当にケンさん今おっしゃったように、うん、観察しておくとか。
そうなんですよ、観察力はすごく大事で、例えば僕結構細かいことばっかり言ってうちのスタッフにはかわいそうなんですけど、例えば左利きのお客さんがいらっしゃってるので、本来はカップを右に置いたら飲みにくいはずなんですよ、なので左利きのお客さんが来た時は左に置くように言って、まあ、うちのスタッフは全員知ってるんですけど、たまたまアルバイトの子が来てて、
はい、
でそれでその右に置いたんですよね、
うん、
で後であのお客さんが左利きだってのは見てたって言ったら、そうだったんですかって言うから、うん、あのまあ、このお店で学びたいならそういったことも学べるけど、うん、学びたいって言ったら、あ、学びたいですって言って、うん、あの時お客さんが左利きだから左のとこに置くっていうのをさりげなくできたらすごい人になれるよって話をしてたら、
うん、
はあ、そんなこと見たこともなかったですって、
うん、
でも今度彼は一生なんか誰かにお茶を出すことがあった時にはその人は右か左利きか見てるはずなんですよね。
そうですよね。
でそういったことを僕は20代の時から教わったことだから、
じゃあ一回その書いた恥は、うん、でもやっぱその後はすごく宝になりますね。
そうですね、
ね、アルバイトの方だってその時に注意されてなければ気づかずに行っちゃいますもんね。
そうそうそうそう。
そうか、そうすると答えはないですが、うん、マニュアルがないので、うん、でもやっぱり相手を感じて状況を見てっていうその思いがそれはプラスになりますよね。
そうそう、
独断はダメってことですね。さっきのバターを塗った方じゃないですけれど、うん、いいだろうじゃなくて、もし一言それで添えたら、うん、いやそれはキャンバスに使うからって分かればそっかってなるし、うん、なんか難しいないろいろ考えちゃう、ね、
そうなんですよ、
ね、でもケンさんがいろんな人と接する中で、あ、この気が利く上手だねっていう人って、まあ、最近で言うとどんなことがありましたか。
まあ本当に一流の人たちはそれができますよね。
一流の人たちはそれができるから一流の人たちになってるのかなって、
うん、と思いますね、うん、さりげないその観察力と相手を気遣ったりとかするってことができないとやっぱ上に上がれないんでしょうね。
そうですね、
うん、でそういうのをね若い頃に教わってるんですよ、
うん、
これアメリカでもヨーロッパでもインドでも中国でもみんなそうですよ。あの若い時にこういうことを教わったんだって話はよく聞きます、
そうか。そうするとやっぱりそういう人たちだって若い時からそれを完璧にできたわけではなくて、
そうそう、メンターに怒られてるんですよ。
で今があるわけですね、経験を踏んで、
うん、
そうか。でも本当にそういう あの人気が利くなっていう印象で、うん、例えば最初に会った時なんかもそういう印象残せたらすごくいいですよね。
そうですね、まあ、でも簡単な方法がいくつかあって、選択肢を上げるっていうのは一つの方法なんですよね。
選択肢、
そう、例えばうちのオフィスってあのミネラルウォーターが10種類ぐらい出てくるじゃないですか、
はい、
でそれはどんな気が利かない人でもミネラルウォーター10本乗せたお盆持ってくることができるんですよ、でも変な話ですけどミネラルウォーターが1本持ってこられるのと10本のセレクションを持ってきて好きなの選んでくださいやったらなぜか10本持ってきてる方が気が利く感じがするんですよ。
ものすごく私実際経験なので、最初にケンさんとこのオフィスでね収録の時にあのそうやってお水が出てきてびっくりしましたもん、だから多分初めてそうやって来られた方は、毎回こんなお水がとか
気が利くと思うでしょ。
すごくそれは思います。感動しましたもん。
で別にね10本を乗せてるだけだからこっちは簡単なんですよ。でもそういうあの選択肢がいっぱいありますよっていうふうに言われると大事にされてる感じがするんですよね、
しかもその中からやっぱり自分が選ぶっていうのがなんか違った味に感じるじゃないですけどね、
そうそうそうそう、
よりありがたく感じたりしますもんね。
そうなんですよ。例えばそういうちょっとしたことに気を配れるかどうかってことですよね。
じゃあ選択肢で言うとそうすると他にどういう感じですかね。その水だけじゃなくて相手にだから選んでもらうものを用意しておくっていうこと。
そうそう、例えばだからうちはほとんどのカフェよりたくさんセレクションがあると思うんですけどハーブティーも多分何十種類もあるわけでしょ。あったかいもの、冷たいもの、でカップもいろんな種類があるから1回として同じカップになることあんまないはずなんです。
じゃあそれは例えば会社であっても、取引先の人が見えた時にちょっとこうセレクションをこう出したりとか。
そうそうそう、例えば箱なんかも違うじゃないですか、あれ手作りのアーティストが作った箱なんですけど、でもそれかなんかこう使い捨てのコップにコーヒーが出てくるのと違うでしょ。
違います、
ね、そんな大した手間じゃないんですけど、そういう手間を惜しむんですよね。でもお客さんがいらっしゃったってことに対して最大限の感謝を表すためにはやっぱ最高のカップで見たこともないような世界中のハーブティーがある箱から選ばせてもらったら感動しますよね。
そうですよね、
例えばそれが気配りってことだと思うんですけど、それはそんなに能力はいらない、観察力もいらないですよ。そういうことから始めるといいんじゃないでしょうかね。
そうですね、でも本当この突き詰めると気が利くとかホスピタリティっていうのはもうゴールがないし、なんか正解もその時々で変わってくるから難しいテーマではありますよね。
そうですね、まあ、でもそれをマスターすることでまた違う世界広がると思いますけどね。
そうですね、
はい。
ということで今回のテーマ気が利く人の習慣、ケンさんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディアーケン、
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネーム TJY さん、だいぶ前の本にはなりますがご紹介したいのはマーカス・バッキンガムさんの最高のリーダー、マネージャーがいつも考えているたった一つのことという本を紹介したいです。とても雑な要約ですが、自分がしたくないことを見つけそれをやるということが推奨されています。なぜなら気が向かないことはうまくなりにくいからという理由、事実それがどれだけ個々の能力を伸ばすか科学的な視点でも考察されているので納得がいきます。特にマネージャー的ポジションにいる方が読むと自分だけではなくて組織の個々人にも活用できるのでおすすめですということでメッセージいただきました。
はい、
そしてケンさんの今週の一冊教えてください。
はい、チーズはどこへ消えた、スペンサー・ジョンソンという人が書いた本ですね。
はい、これはもう一時ずっとベストセラーで、これ何年ぐらい前の本ですか。
これはもう20年近いと思うんですが400万部売れてるんですね。
あ、400 400万部。
そうそうそう、あ、ちょうど2000年ですね。
あ、でそのぐらいですよね、はい、懐かしい。
でこれを編集された平田静子さんって方と最近親しくしてるんですけど、でそれで久しぶりにあれチーズどんな本だったかなと思ったら、すごいやっぱりさすが世界2800万部売れただけあって面白い本だなと思って、また何回か読んじゃいました。
あ、世界で2800万、
はい、
すごいですね。ケンさんはそういうこう本当にかつても一世を風靡したようなこういう本の編集マンとかお会いする時っていうのは、はいはい、やっぱり何かこう違うもの感じられますか、才能として。
そうですね、やっぱり例えばこの平田さん女性なんですけど、ものすごく優秀な方で、もともとテレビ局にいらっしゃったんですけど、出版畑に移られて、で編集で大活躍された方なんですけど、まあ、そういう方から教わることってすごく多いですよね。
ああそうですか、はい、なんかまた久しぶりに読みたくなりました。
そうそうそう、この表紙も見て面白いですよ、
ね、はいはい。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊募集しています。ディアケンアットマークアイウェイオフィス .com までお送りください。以上ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言お願いします。
人生に何かをもたらすためにはそれがすでにあると想像すること。リチャードバック。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。久しぶりにこのチーズはどこへ消えたの本がここにあって、
はいはい、
私もこれ読みましたけれど、うん、その時なんかその時代時代でやっぱりベストセラーってなんとなくこう傾向とかもあるじゃないですか、はい、例えば健さんが17のことシリーズ出された時は、はい、やっぱりそういう何々をするためのいくつかのことって数字が出てきたり、そういう意味ではこの20年前ってどんな感じの本が。
ちょうどね、僕がデビューするちょっと前だったんですよ、娘が1998年に生まれたから、
はい、
セミリタイして2年目ぐらいの本でしょ、はい、だからそのセミリタイ自体に読んでた本で、僕もこういうの書きたいなみたいな感じのことをなんとなく 思ってた時だったんですよ。でその時に金持ち父さん貧乏父さんっていうロバート清崎さんの本が出て、
はい、
でそれで仕事ができる人できない人っていう本が、はい、その3冊がずっとベストセラーだったんですよ、で僕も作家になりたいってムクムクと思ってたからね、その時なんか絶対売れるタイトルとか考えて、仕事のできない貧乏父さんはどこへ消えたっていうタイトルだったらこれ絶対売れるんじゃないかって言ってみんなに言ってたんですよね
確かに全部ね組み合わせてね。
でしょ、でも寂しいでしょ、でも仕事のできない貧乏父さんはどこへ消えたって本当に消えた感じするでしょ
しますねだけどこの笑い話ですけど、はい、でも笑い話でもなくてタイトルってやっぱり重要ですよね。
重要なんですよ、
ね、
そう、
まず真っ先この読む読者って、うん、パッと想定も見るし、うん、タイトルあでこうジャケ買いじゃないですけれど、そういうのありますもんね。
でこの隣にねバターはどこへ消えたとか、なんかそういうバター探せとかなんかそういう同じようなのが出たんですよ、またそれもそこそこ売れたんですよね、
そう、やっぱりそのなんかありますね、
あります
その時に求められてる流れみたいなのがね、
うん、そうなんですよ。だからそういうような、の僕 そのちょっと青春時代というか、あの時に作家になりたいけどなれるのかなとか、まず無理だなみたいな思ったのをすごく思い出します。
そうだったんですね、はい、ちょうど娘さんが2歳ぐらいで。
そうです ね、
はい、
なので僕の青春時代を思い出しますね。
そうですか、はいはい、さてこの番組ではあなたからの感想、そしてケンさんへの質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのサイン入りの本プレゼントしています。それではケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。毎月980円で本田健の書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店がスタートしました。また中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは本田健の人生相談ディアケンの収録後のオフトーク音声を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。また毎月480円で本田健の人生相談ディ
ディアケンのバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディアケンプレミアムがスタートしました。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。夢の魔法の不思議な力、本田健の人生相談ディアケン。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博士桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。